ベニススクエア、コルソ通りとフォリインペリアリ通りの間に位置する荘厳なベネチア広場は、19世紀から20世紀にかけての改修により、ビクトル・エマニュエル2世の記念碑が建てられたことで姿を現しました。ジュゼッペ・サッコーニが設計し、ガエタノ・コッホ、マンフレード・マンフレディ、ピオピア・チェンティーニによって1911年に完成した堂々たる祖国の祭壇は、階段、テラス、彫刻群、浮き彫りを経て上昇する道を表し、祖国の統一と自由を象徴するブロンズの四脚が頂点にある壮大な列柱ポーチに至る。1921年、アルマンド・ブラジーニが設計した地下墓地に、無名戦士の遺体が埋葬されました。この広場の名前は、15世紀にピエトロ・バルボスーキ系によって建てられ、後にピウス4世に寄贈された宮殿が、ベネツィア共和国の大使館の所在地として与えられたことに由来しています。ベネチア宮殿は、現在もその名で呼ばれ、1929年から1943年まで、政府首脳とファシズムの代表議会の住居として使用されていました。この建物のバルコニーから、ムッソリーニは有名な演説を行った。ベネチア宮の内部には、国立考古学美術史研究所とベネチア旧国立博物館があり、様々な時代の作品が展示されています。また、ナポレオンの母、レティツィア・ラモリーノが住んでいたパラッツォ・ボナパルトは、広場の当初の配置に遡ります。ベネチア広場は、騎士と好奇心の宝庫です。建物の一部にはサンマルコ寺院が組み込まれており、パラッツォとパラッツェットの間の角には、ローマで有名なおしゃべり像の一つ、マダム・ルクレツィアの胸像があります。この音声を聞くことで、20ユーロセントの寄付で文化プロジェクトを支援します。ウェブサイトの同名詞セクションにアクセスしてください。アキレス一重引用負傷ケース。良い一日をお過ごしください。